お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記2章30節から35節、3章1節から21節と4章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記2章の学びをしていますが、2章の30節。それゆえ、イスラエルの神、主の御告げだ。あなたの家と、あなたの父の家とは、永遠に私の前を歩む、と確かに言ったが、今や、主の御告げだ。絶対にそんなことはない。私は、私を尊ぶ者を尊ぶ。私を蔑む者は軽んじられる。人生において私たちは神様を敬うように注意深く歩まなければなりません。詩編107編の1節から2節にはこう書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主にあがなわれた者は今日も主を心から敬い賛美して同じように言う必要があります。第一サムエル記2章の31節から34節。見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆、壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子、ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。この箇所に書かれている予言は全部その通りになりました。私は私を尊ぶ者を尊ぶ。私を蔑む者は軽んじられると、主が言われた通りです。35節。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。この説は誰のことを話しているのでしょうか。それは主イエス・キリストのことです。ハンナの祈りの中では、主は来たるべき王、メシアとして言及されていました。主はモーセによって預言者と言われており、今、第一サムエル記のこの箇所では、祭司と言われています。主イエス・キリストは預言者であり、祭司であり、王です。主は、これらすべての役職を成就される唯一のお方です。さて、第一サムエル記三章の学びに入りますが、神様からのサムエルの召しは、単に美しい物語であるだけでなく、聖書の中の大きな移行期のうちの一つを記録しています。 それは神権政治から君主政治へ、祭司から王への移行です。サムエルへの召しは全部で4回あります。最初と2番目の召しは救いへの召しです。そして後の2つは奉仕への召しです。この物語は政府の形態の非常に大きな変化を開始するものです。獅子の時代は終わり、神様はもう祭司たちの中で働かれることはありません。神様は今祭司としての預言者を起こされようとしています。サムエルは主のためにミニストリーをしますが、彼の役職は預言者となります。サウルとダビデの両方の王に油を注ぐのは彼です。神様は一度も直接王には語られることはなく、預言者を通してだけ語られます。第一サムエル記3章の本文に入りたいと思いますが、1節、少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。ここには少年とありますが、この時サムエルは小さな子供だったわけではありません。歴史家のヨセフスは彼が12歳だったと言っています。おそらくティーンエイジャーだったと思われます。サムエルは若者でエリの前で主に仕えていました。子供の絵本などでよく見られるような4歳の子供が会見の天幕で主に仕えることはありません。またここには主の言葉は稀にしかなくと書かれていますが、神様はこの時期にご自身を掲示されてはおられませんでした。しかしサムエルを預言者として召されるとき、神様はご自分を掲示され始めます。神様は獅子と祭司を用いられることから、預言者を用いられることに移行しておられます。預言者が王のための神様のスポークスマンになるのです。2節から3節。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。会見の天幕の灯火の世話をするのは祭司たちの役目でした。彼らが油を差して灯火が燃え続けるようにしなければなりませんでした。エリは年をとって目が霞んでいて、灯火はもう消えかかっていました。4節から5節。その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言ってエリのところに走って行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない、帰っておやすみ、と言った。それでサムエルは戻って寝た。エリはサムエルが夢を見ていたのだと思い、ベッドに戻るように言いました。6節から7節。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きて、エリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない。我が子よ、帰っておやすみ、と言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。サムエルは主を知りませんでした。神様は彼を救いへと召しておられました。責任のある年齢とはいくつでしょうか。それがいくつであったとしても、サムエルがその年齢に達したので、神様は今彼の責任を問われるのです。民数記では、男性は二十歳にならなければ戦争に出ることはできませんでした。レビ人たちは25歳になるまで奉仕を始めませんでした。そして祭司たちは30歳で奉仕を始めました。サムエルがはっきりいくつだったのかはわかりませんが、幼児ではなかったことだけは確かです。 神様は人を救いへと何度も呼ばれるかもしれませんが、明らかに人の心が固くなになる日が来ます。箴言29編の一節にはこう書かれています。責められてもなお、うなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて癒されることはない。神様は決して救いと恵みの御手を引っ込めるようなことはなさいません。でも人間は自分の良心が熱い鉄で焼き印を押されたようになるまで神様に抵抗し、反抗し、拒否することがあり得ます。カインやバラムやサムソンやコラやアハブはすべて彼らの心を固くなにして神様に背を向けるところまで行ってしまいました。使徒の働き24章の25節にはローマの総督ペリクスが福音に対して心を固くなにしたことが書かれています。使徒の働き24章の25節、しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判と論じたのでペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言った。また悪名高いアグリッパ王は福音を拒否してパウロに次のように言いました。使徒の働き26章の28節、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている。第一サムエル記3章に戻りますが、8節から10節、主が3度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行ってお休み、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。そのうちに主が来られそばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。この箇所はサムエルへの第三、第四の召し、奉仕への召しを含んでいます。11節から12節、主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆、二つの耳が鳴るであろう。その日には、エリの家について、私が語ったことをすべて、初めから終わりまでエリに果たそう。神様が何かを言われたとき、それはすでに成し遂げられたのと同じです。旧約聖書には、予言的時勢と呼ばれてきたものがあります。それは過去形で語られていますが、また同時に未来のことについても語っています。神様はまだ起こってはいないことを、もうすでに起こったことのように語られます。神様が何かが起こると言われたなら、確かにそのことは起こるのです。神様はこの箇所で、いよいよ、エリの家を裁くために動こうとしておられることをサムエルに告げられます。少年サムエルは最後までエリに忠実です。彼はエリのところに行き、神様が自分に語られたことを一部始終話しました。もしもあなたが今日神様への奉仕をしていて、誰か他の人のもとで仕えているなら、その人に誠実であるべきです。三章の二十一節、主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。 神様はどのようにしてご自身を表されたのでしょうか。それは御言葉によってです。今日もまた、神様はご自分の御言葉を通してご自分を示しておられます。神様はご自分の御霊によって聖書のページを照らしておられます。私たちもそのようにして神様を知るようになったのです。さて、第一サムエル記四章の学びに入りますが、サムエルに相談しないでペリシテ人との戦いに出て行ったイスラエルは大敗します。その後彼らは、これがあれば勝てるのではないかと考えて、契約の箱を戦いに持ち出します。このことは何か特別なものそのものに力があると考える人々の迷信的かつ異教的な影響を明らかにします。結局契約の箱は奪われ、エリの二人の息子たちは殺され、エリはそのニュースを聞いて死んでしまいます。この章は確かに暗い章です。この時のイスラエルの霊的な状態がわかります。そして神様はご自分がエリの家に対してすると言われたことに決着をつけられます。第一サムエル記四章の本文に入りますが、一節から三節。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。この箇所はイスラエルが迷信的であることと彼らがどれほど神様から離れてしまっているかを私たちに示しています。そして彼らがどれだけ自己を過信しているか、また身勝手であるかがよくわかります。神様の指示を仰ぐことを考えもせずに、彼らはペリシテ人に対抗して出て行きます。その結果彼らはペリシテ人に負けてしまいます。一体彼らはなぜ敗北してしまったのでしょうか。彼らは考えます。きっと戦いに契約の箱を持っていくべきだったのだ。彼らは契約の箱がヨルダン川をせき止めた奇跡を思い出し、契約の箱を戦場に持って行きました。契約の箱の存在が彼らに勝利をもたらすだろうと考えたからです。物に力があると考えるのは、この人々の迷信深さと異教の影響を明らかにしています。この箱に力があるわけではありません。なぜなら、神様がその箱の中におられるのではないからです。神様を人間の作った箱に入れることなどできません。力は神様の御臨在と御人格にあるのです。今日、教会の働きの中で多くの人々は同じように迷信的です。彼らはまるで神様が箱の中におられるように思っています。しかし力はキリストのうちにあるのです。また成功は私たちがキリストのうちにいるかどうかで決まるのです。四節から五節。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子、ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。イスラエルは戦いに行きます。彼らは契約の箱のために人を城に送ります。ホフニとピネハスは金で雇われた説教者のようなもので、 やれと言われたことは何でもするのです。契約の箱が陣営に持ち込まれたとき、イスラエル人たちは大歓声を上げます。彼らはこれで自分たちが何か霊的になったと思っていますが、これは偶像礼拝以外の何者でもありません。彼らは神様ではなく箱を礼拝しているのです。私たちは立派な街道を礼拝してはいないでしょうか。あるいはそこにいる人々、あるいは礼拝の形式、あるいは何か一定の場所や儀式そのものを礼拝してはいないでしょうか。私たちは本当に霊と誠をもって生ける誠の神様を礼拝しているでしょうか。6節から8節。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々はアラノでありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。ペリシテ人たちは契約の箱がイスラエルの陣営に着いたと知りました。彼らは神が陣営に来たと言って恐れます。彼らにとって契約の箱は偶像なのです。これはペリシテ人たちが迷信的で無知であることを示しています。彼らは神様の力は聞いていましたが、確かに生ける誠の神様に関しては全く知識を持っていなかったのです。結局イスラエルは戦いに負けてしまいます。そしてイスラエル人の多くが殺され、神様の契約の箱は奪われ、そしてエリの息子たち、ホフニとピネハスも殺害されてしまいます。12節から13節。その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。年老いたエリは神様の大祭司であり、契約の箱を気遣っていました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。